皆さんおはようございます。今朝も街道とまたそれぞれの場をネットでつなぎ、ご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。10月も第2週となりました。朝夕がですねだいぶ涼しくなりまして、少しずつこの夏の間溜め込んでしまった疲れがね、癒されているなということを感じます。明日は先ほどご報告ありましたように教会施設幼稚園の運動会となっています。どうぞお時間のある方はお出かけください。さてこの10月私たちは一月をかけまして、久留米教会のこれからについて考えようという、そういうテーマでお話を続けております。先週はですねマルコ福音書10章の13から16節、子どもたちを祝福するイエス様っていうそういう話を読んだんですね。これ古代の文化といいますかね常識で考えますと、子どもたちっていうのは可愛いねって言われる存在というよりも社会的な弱者でした。で小さな子どもたちっていうのは可愛い可愛いって私たちは思うんだけれども古代世界では取るに足らぬものっていうこういう理解だったわけです。だから人々の、ね、人前で、小さな子どもだとかまた女性たちがですね、成人男性に声をかけるっていうことは、非常にこうはしたないことであり同時にそれはその男性の方がですね、軽んじられているっていうふうにこう受け取られたんです。だからイエス様のそばに子どもたちが近寄ってきた時弟子たちは急いで止める。イエス様が軽んじられると思われたくないから。しかしイエス様はその弟子たちを叱った。なぜか当時の社会の常識から言うなら弟子たちの取った行動の方が一般的なんだけれどもしかしそうではなくイエス様が子どもたちを受け入れていくっていうところに話のミソがあったわけです。私たちはそこから見出したものをそれはね自分たちの常識とか都合とか固定概念そんなものにとらわれるんじゃなくって神様が何を願ってらっしゃるかな何を望んでらっしゃるかなそこから自分たちのことを考えよう。固定概念ではなくただ純粋に神を受け入れていくそして人と共に生きていくその姿を私たちは教会が目指すべき姿として一つ分かち合ったのでした。さて今週はですねこの続き、マルコ福音書10章17から31節をご一緒にお読みいたします。今日はこの箇所からどう教会のこれからの姿を分かち合えるのかご一緒に見てまいりましょう。まずはちょっと物語を振り返ってみたいと思うんですね。17節イエス様のところに一人の男が走り寄ってきた。彼はひざまずいてイエス様に尋ねる。良い先生永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか。永遠の命っていうのは神様から救われるっていう言葉と受け止めていただければいいんですが神様から救われるにはどうしたらいいですか。彼はですねイエス様に対して非常にこう敬意を持っている。これまでですね私たちが読んできたマルコ福音書の中では結構イエス様に議論をねふっかけてくる問いを投げるっていう人たちは悪意を持っている人たちが結構多かったんです。ファリサイ派とかですね律法学者とかって言われるそういう宗教指導者たちですね彼らは悪意を持ってイエス様をなんとかこう罠にはめようと議論をふっかけた。けれど今日のこの人物は非常に純粋にイエス様に敬意を持ってどうしたら救われますかってこう聞いてるんですね。彼は良い先生っていうふうにイエス様に呼びかける。良いっていうのがその日本語でもですね良っていう、良いという字ではなくって善っていう善悪の善って書いてあるあたりが、ミソでして彼はイエス様のことをねとても立派な先生完全な先生っていうそういう意図で、尋ねてきている。しかしイエス様はこれに対して言うんですね。18節なぜ私を良いというのか神を一人のほかに良いものは誰もいない。そしてイエス様がですね彼に対してどうしたら救われますかと問われたからこう答えた。殺すな姦淫するな盗むな偽証するな奪い取るな父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだ。旧約聖書出エジプト記20章に書かれています実戒の5つ目から6つ目、純不動ですけれども実戒の教えです。これを聞きまして彼は言うんですね。そういうことは皆子供の時から守ってきました。 するとイエス様は彼に対して語った、あなたに欠けているものが一つある、行って持っているものを売り払い貧しい人々に施しなさい、そうすれば天に富を積むことになる、それから私に従いなさい。彼は悲しそうな顔をしながら去っていく、金持ちだったからだと聖書は書いています。イエス様はその去っていく彼を見ながら弟子たちと語らうんですね。23節、財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか。24節では、金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。弟子たちは仰天するわけです。彼らの感覚で言えば、この人は敬虔な信仰者でしょ、しかも金持ちだっていうのは神様から祝福をいただいているから金持ちなんでしょって。なのにその彼ですら救われないって言うんだったら、一体誰が救われるって言うんですかって。でそしたらイエス様は彼らに向かって言った、人間にはできることではないが神にはできる、神は何でもできるからだ。先ほどもお話ししましたが、このイエス様に語りかけた人は悪意は持ってないんです。非常にこう純粋にですね、イエス様に尋ねている。だからイエス様もですね、彼を責める意図なんていうのは一切ないんです。実際聖書を読んでいきますと、21節でイエス様は彼を慈しんで言われたって書いてある。慈しむっていうのは愛情を持って愛してっていう、こういう言葉です。彼は、イエス様は彼に対して親しみとか愛情を込めて告げてるんです。ただその言われた言葉がちょっとしんどい。21節、あなたに欠けているものが一つある、行って持っているものを売り払い貧しい人々に施しなさい。これどうです、皆さん自分に言われたらどう反応します？持ち物を売ってね、貧しい人々に施しなさいって、それは何かいいことのようなんだけれども、しかしさあ、じゃあその通りに実践しようと思える人ってそう多くないと思うんですよ。だって財産がなかったらどうやって生きていこうとかね、どう家族を養えばいいとか、そんなことを考えるからですね。だから人々に施せって言われたら、まあせいぜい頑張って1、2食食べれるかなと、だから1,000〜2,000円ぐらいお渡ししてって考えるのがせいぜいな感じがするんですよ。財産を売り払って施すなんて大胆なことはしきらんわけです。じゃあイエス様はそんな無茶苦茶なことをやれって言ったかっていうのをね、今日皆さんと一緒に考えてみたいんですね。実は今日の箇所をじっくり読んでいきますと、イエス様自身がそのことが大変難しいっていうことを理解している。だって25節見ますとね、金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しいって言ってるんですよ。ラクダっていうのは当時のパレスチナ、イスラエルで生きてた動物の中で一番大きなもの。で針の穴っていうのはもちろんちっちゃなもの。大きな動物がちっちゃな針の穴を通るなんていうことはもう無理でしょ、無理難題でしょ。そんなことをね、やれっていうことが厳しい要求だっていうことはイエス様は分かってる。だから私実はこの箇所を初めからね、全財産を施さねば救われないって語ったわけじゃないと思うんです。じゃあイエス様は彼に対して何を示そうとしたのか、イエス様の真意はどこにあるのか。私はね、この財産を売り払って貧しい人に施せっていうのはあくまでもそのイエス様が伝えたい真意を表すならば、例えばこういう一例もあるかもねっていう、そういう話じゃないかって思うんですね。これね、実はその新約聖書が書かれた最初の、そもそもはギリシャ語なんですけれども、そのギリシャ語の原文で見ていくとね、きっとそうだと思えるね、理由がある。これちょっと先の話ですが、29節30節を見ますとね、29節でイエス様言ってるんですね。はっきり言っておく、私のため、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は誰でも今この世で迫害も受けるが、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑も100倍受け、後の世では永遠の命を受ける。でこれ29節と30節似たようなリストがありますけれどもね、このリストを読んでいくと、私たちは29節で家も兄弟も姉妹も母も父も子供も畑も全部捨てるならばっていうふうに読めちゃうんですよ、これ日本語だけ見るとね。 でもこれをギリシャ語の原点で見ますとね、その家とか兄弟とか姉妹とかっていう言葉の間にギリシャ語の接続詞でエーっていう言葉が毎回入ってるんです。で、エーっていう言葉の意味は何かって言ったら、もしくはなんですよ。だからこれ日本語で読みますとね、家、もしくは兄弟、もしくは姉妹、もしくは母、もしくは、もしくは、もしくはってこうやって繰り返されてるんです。しかし今度30節で後の世では100倍受けるって言われた時の家、兄弟、姉妹、母っていうこの言葉をつないでる接続詞は全部解っていう言葉なんです。これは英語で言う and です。何々と何々と何々とって、この2つのリストの違いを見てますとね、見えてくるものは何かって、イエス様はね、あなたにとって固執したいもの、あなたがどうしても守りたいものがあるだろう、しかしそれらの一つでも手放してごらん、それはあなたにとっては大変苦しいことかもしれない、しかしね、それをすることによって、つまり委ねることによって、後に私たちは全てのものをいただくんだよっていう、こういう言葉に読めるんですよ。これ日本語のだけ読んどっても見えてこんのです。でもギリシャ語の原点で読むと明らかな違いが見えてくる。つまりこの箇所は何を言ってるかって言ったらね、神に委ねてごらん、手放してごらん、その時に神によって与えられているものの大きさを知るからっていう、こういう言葉として私たちは読めるんだと思うんです。このことに気づいてね、改めてイエス様と最初にイエス様に尋ねた金持ちの男の発言をこう見比べたいんですね。で、そこで見えてくるものは何かって言ったら、これ、まあ、日本的に分かりやすいので言ったら、自力と他力の違いなんですよ。17節で彼がこう言ってるでしょう。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすれば良いでしょうかって、何をすればいいですかって、その言葉は、私が何を行えば永遠の命を得られますか、私が何を行うならば神の救いは得られるんでしょうかって、つまり彼が考えたもの、願ったもの、問うたものは、私の行いによってどう神の救いを得られるかっていう自力本願の考えなんです。しかし一方でイエス様が語ったのは、金持ちが自力で救われるのはラクダが針の穴を通るより難しいっていう、それはなぜか、27節、そもそも人間にはできることではないからだって言ってるんですよ。人間にできることではないんだ、しかし神にはできる。イエス様は自分の力でいかに救いを獲得できるか、いかに自分の力によって幸いを得るかと考えている、願っているその男に対して、違うんだ、救いっていうのはね、神様が与えるもの、自分の力で獲得しようとするから無茶なんだ、そうじゃなくて自力本願でなく神力本願、神の力による本願であれと、神を信じ、御心を求め、神に応え、精一杯誠実に生きるなら、その先に救いがあるんだって、こうイエス様は語ってるわけですよ。今日の箇所読みながらですね、日本語でね、本質と表象っていう言葉があるなっていうことを思った。週報の一面にですね、関東圏にタイトルで本質と表象っていうふうに書きました。まあ、表象ってちょっとなかなか使わないから、まあ、現象とかね、出来事と捉えても構いません。私たち、毎日を生きている中でね、本質とまあ表象っていうものをね、どっかこう意識し忘れて生きているとこって多いんじゃないかなってこう思うんですね。本質と表象、ちょっとまあ小難しいのでですね、分かりやすい例を挙げてみたいと思った。例えば誰それさんは優しいとしますね。誰それさんはとっても優しい、これ本質として彼は優しい。で、その優しさっていうのが例えば行動として現れてくるときどうなるかって言ったら、重たい荷物を持ってたら手伝ってくれるとかですね、落ち込んでたらどうしたんねちょっと話してみらんねってじっくり話を聞いてくれるとかですね、その優しい人の優しさが何かしらの行動となって出てくる、出来事となる、表象となるって、こういうことだと思うんですよ。でね、この本質と表象っていう考え方は、実はキリスト教のものの考え方にもとってもこう似通ってくるんです。 新約聖書でパウロという人がたくさんの手紙を書いてますが、このパウロという人は罪っていう言葉を単数と複数で確実に使い分けてるんです。単数で罪って書くときには何かって言ったら、私たちが神様から離れていこうとする本質的なもの、心とか気持ちとか。一方で複数で罪と表すときには、それがどう行動に出るかっていう話なんですよ。本質があり、出来事表象があるって。なぜこの話をしたかと言いますと、今朝の箇所を理解する上でこの本質と表象が一番理解しやすいからなんです。この金持ちの男は神様の救いを得るにはどうしたらいいですか、イエス様に問うている。その時にイエス様が答えた、殺すな、盗むな、姦淫するな、偽証するな、奪うな、父母を敬えって、それに関して、あ、それは全部私やってますよって。つまり一つ一つの掟という出来事現象ね、決まり事全部守れてます。そうやって彼は全部数え上げることによって自分の救いを得ようとした。しかしイエス様が示したのは、そのような一つ一つではなく、これらがそもそも何を意味しているか、どこからスタートしているか、それはね、神の御心にあるだろう。神様の御心を求めなさい。そこから神が何を願ってらっしゃるから、こうすればいいんだって考えることができるようになれば、あなたはもっともっと神に近づけるよって、それがあなたに欠けたものがあるっていう言葉だったんだ。私たちね、このイエス様が示している本質と表象、時々忘れちゃうなと思うんですよ。なんか毎日生きてる中でね、周囲の人の一挙手一投足でなんか一喜一憂する自分っていません？なんか人がガーって語ったら、あーって、なんか途端に怯えたりね、なんか自分に対してちょっといいこと言ってくれたら、なんか鼻高高になってハーってなってみたりね、胸張ってみたりとかって、そうやってなんかね、いつもこう周囲によってこう振り回されてる自分がいる。でもね、大事な事柄ってね、そうやって一つ一つの現象に振り回されそうなんだけれども、その喜んでいる時にも悲しんでいる時にも憂いの時にも涙する時にも大笑いしている時にも、いついかなる時にも神様はあなたと一緒にいるよっていうこと。いついかなる時にも神様が私と共に生きてくれているんだ、私の傍らにいてくださるんだ。そこから私たちは自分たちの生活を見ていったらいい。一つ一つ目の前の現象だけで一喜一憂してわーっと大暴れをして、人のいないところでわーって陰口を言い、人のいないところでね、なんか徒党を組もうとしたり、また人のいないところでちょっといい隠れたいいことをして、そうやってなんか私たちいつもごちゃごちゃ生きてるけれども、本当に意識すべきはその一つ一つの時に、神様はちゃんといるんだよ、私のことに目を留めてくださってるんだよっていうこと。だから私たちは日々生きる時に神様の喜ばれることを行動しようって、語ろうって、神様がおられるからこそしんどい時にはしんどいって祈ろうって、神様がおられる、その本質を常に私たちは覚えて生きていけば、きっと何をなすべきか、何を語るべきか、それらはきちんと筋道がついて明らかになってくるんだと思うんです。先月末のことです。私たちの教会のメンバーのね、ご家族100歳の方がお亡くなりになりました。葬儀はですね、仏式で行われまして、私もそのお通夜に参列させていただきました。葬儀はね、やっぱりこう悲しいもので、特に近しいお身内にとってはですね、もう自分たちの大事な家族がいないって胸えぐられるような出来事でしょう。で、私はそのお身内の悲しみをね、その端っこででも少し担わせていただこうと思って参列をいたしました。そしたらね、その葬儀の中でね、こう目が覚めるような経験をしたんですね。私が座りました座席のですね、目の前のところに、その亡くなった方のひ孫さん、4歳のひ孫さんが座っていた。 なかなかパワフルな子でして、ね、もう教会の皆さんはああ彼ねってこう分かると思うんですけどもね、大変パワフルな子で、いつもわーっとこう元気いっぱいに駆け回っている。でその彼がですね、葬儀の最中ですね、落ち着いてこう座ってるんです。彼のそばにはですね、父方のおじいちゃんおばあちゃんと、それからおばさんにあたるですね方がおられて、その横に一緒に座っている。で式が進む中で、浄土真宗だったんですけれども、そのご住職のお念仏が始まっていくんですね。おそらく正真偈って呼ばれるお念仏だと思う。でそのお念仏って一定のリズムがあるじゃないですか。でね、そのお念仏の中で「奇妙無量寿如来南無不可思議故」、キリスト教の説教の中で お念仏が流れたこと初めてじゃないかと思うんですけれども、このリズムの中でですね、その目の前に座っている4歳の子が突然ある行動を取り始めたんですよ。法蔵菩薩二次財政自在王仏性って綺麗な裏拍を取り始めたんです。これね、音楽やってる人たちは分かるんですけれども、頭で拍を取っていくっていうのは結構ねあるんですけれども、裏で拍を取るっていう時はこうちょっと乗る感じなんですよね。このスイングすると言いますか、ジャズで言うならば、彼が突然そうやって手拍子を裏拍で取り始めて、もう私途端にその集中力が奪われてしまうんです。もうね、なんか笑いをこらえるのに必死になりましてね、下向いてブーンってこうなって、で彼の横に座っていたそのおばさんが一生懸命この手拍子を止めるんですね。あんまりにも面白かったから、その翌日にですね、大学の講義がありまして、私の学生にも全部喋ってきました。おそらく私の今年の受講生は今後仏式のお葬式に行くたんびに思い出して笑いこらえると思うんですけれども、でもね、非常にこう笑いをこうこらえたんですが、でもね、何かそこで寂しいよね、悲しいよねって思っているその自分たちがをどっかこう客観視させられると言いますかね、一歩引いたところからものを見させられるような思いがしたんです。葬儀に参列をする、悲しみや寂しさに暮れている、しかしその悲しみのただ中にほっとしていいんじゃないの、笑っていいんじゃないの、神様がおられるんじゃないのって、どこか常日頃私たちがしっかり知っているんだ、知ってるのに今目の前の事柄にうわーってこうなんか飲み込まれてしまいそうな自分たちに、振り返ってごらん、一歩引いてごらん、客観視してごらんって教えられた気がした。この悲しみの時にも神様はおられるんだよ。目の前の現象、表彰、出来事にとらわれている私たちに、でも神様はいるんだよ、傍らにいるんだよって本質を教えられたような気がしたんです。今朝のお話、イエス様はその現象出来事に目をとらわれてしまっていたこの金持ちの男に対して、本質はどこにある、あなたに欠けたものが一つある、そこに気がつきなさいっておっしゃった。イエス様は彼を切り捨てようとして言ったんじゃない、慈しみを持って彼を見ている。つまり彼が本当に生きる上で何が大事なことであるかをイエス様は彼に示そうとした。私はその姿の中に教会の姿も見るんです。そりゃ私たち生きとる中でいろいろね、苦労はありますしね、悲しい経験、しんどいなっちゅう経験もありますよ。いつもいつも喜び笑いだけで生きてたらそんな嬉しいことはないけれども、そうじゃないのが人生でしょ。でもその私たちに対して今日イエス様は示している、ユーモアたっぷりに示している、本質に気づけばいいんだよって。実際にイエス様多分ユーモアいっぱいに語ったんだろうなっていうのが、まあ、このお話を最後に今日締めくくりますがね、先ほどの29、30節のリストの中に私はなんかちょっと面白みを感じたんです。29節のリストの中で、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てる者は誰でもって言ってるけれども、これ30節である言葉が省略されてるんですよ。29と30節を比較したら一つのものが省略されてるんです。何って言ったら、 父が省略されてるんです。寂しいですね、なんでお父さんがいなくなるんだろうって。でもね、考えたらわかるじゃないか。神の国における父って神様のことですよ。あのね、神様の恵みはね、神の国に入ったら得られるんじゃないんだよ、もう今だってあなたには与えられてるんだよって。あなたが気づくか気づかないか関係なく、神はいつもあなたの傍らにいて、あなたを祝福し、あなたを恵み、あなたを導こうとなさっている。ゆえに神の国に入ったら得られる祝福リストの中からは外されたんです。気づくかなって、わかるかなって言いながら、きっとイエス様は語ったんだと思う。私たちはそのイエス様のユーモアの中に本質に気づいていきようねって今日また教えられました。教会もそう、私たちもそう、神様がおられる、その本質にしっかり立って歩む私たちでありたい。目の前の一つ一つの出来事現象に振り回されそうな私たちだけども、大丈夫、神様がおられるから。もしあなたがそのことを忘れてしまうならば、教会が一緒に気づかせていくから。だから一緒に歩める、そんな教会でありたいなと今日思ったんです。さあ、今日から新しい一週間が始まってまいります。私たち神様がおられるもんね、その本質に立つ教会でありましょう。その神様が共におられることをしっかり覚えながら歩む一週間でありましょう。一言お祈りをして今朝の説教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝私たちはマルコ福音書から久留米教会のこれからを模索してきました。イエス様は神様に救われたいと願う人に対して、自分の力で救われようとするのではなく、神が救いを与えてくださることを期待し、委ねなさい、信頼しなさい、神の御心を模索し誠実に生きてごらんと、そう示されました。私たちはそのイエス様の言葉の中に本質と表象を見出します。私たちもまた目先の事柄に振り回されて日々生きておりますが、でもいつでもあなたが共にいてくださる、そのことを決して忘れることない一人一人でありますように、またそのような教会でありますように。どうかこの教会、多くの人が集い、自分たちの現実の労苦はあるけれども、神様がおられるから頑張ってこうねって、そう励まし合えるブレとならせてください。いつも私たちに伴ってくださる救い主イエス様のお名前でお祈りをいたします。アーメン。